その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。十人癒されたのではないか。九人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。本日の、メッセージは、感謝にあふれる信仰です。
皆さんおはようございます。あっという間に2012年がいよいよ明日で終わろうとしています。で、今日は天気は あいにくなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年を振り返ってみますと、さまざまな出来事があったかと思うんですね。記憶に残る、ところではロンドンで開かれたオリンピック、日本人の活躍もたくさんあった、そういう、嬉しいニュースもありました。また最近ノーベル賞を受賞された方がおられたり、この年末になってこの政権交代が行われたりと、激動の2012年だったのではないかなと思います。で、世の中の動きはそうでありますけれども、私たち自身は果たしてどうかなと振り返ってみて思うわけですね。さまざまな良かったこと、感謝なことというのがたくさんそれぞれの方にあると思いますし、また本当に今年は辛いこと、苦しいことが多かった、散々な1年だったというような方も中にはおられるのだかもしれない、そういうふうに思います。私自身もこう振り返りますと、さまざまな嬉しいこと、良かったことがあります。でもまた逆に、大変だったこと、ある意味で今もその中を押し通らされてはいますけれども、そういうこともありました。しかしこの1年を締めくくるにあたって、やはりこの神様に感謝をして終わっていきたいというふうに思うんですね。今このお読みいただいたこの箇所には、本当にこの感謝にあふれてる、感謝にあふれたこの一人の方、男性が出てきますけれども、この方からの信仰を通して感謝する信仰、そのことの大切さということを今日は皆さんにお語りしたいというふうに思います。では初めにお祈りを申し上げさせていただきます。心あって恵み深い天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美します。今日この年末の12月30日の礼拝に私たちを招き、ここに一つに集まってあなたを礼拝できるその恵みと特権を心から感謝いたします。あなたの恵みと導きの中でこの1年の歩みをそれぞれしてまいりました。あなたが必要を備え、肉体を支え、経済的にもお守りくださったそのことを感謝いたします。またあなたと共に歩む生活の中でさまざまな祝福恵みを与えていただき感謝いたします。今それぞれの方々の上にあなたの恵みを注ぎ、試練の中にある方、またさまざまな課題を抱えていた方々もおられると思いますが、あなたを見上げて信頼して歩んでいかれることができますように導いてください。またこの1年本当にしてくださったあなたの大いなる恵みに感謝をし、また来年に向けての歩みをつないでいくことができますようにと覚えてお祈りをいたします。御手に委ねて主イエスキリスト様の名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はこの、読んでいただきました箇所から3つのことをお話しさせていただきたいと思います。まず第一に、神の憐れみ深さについてです。イエス様がですね、この11節から見ますと、エルサレムというところを目指して歩んでおられました。旅を続けておられました。そこに10人の司会者の方が雷病と呼ばれましたけれども、この第3版ではサラートというふうに出てきます。サラートに侵された方々が出てきます。この病は大変重い皮膚病ですね。 聖書の至るところに出てきますけれども、この全身、特にこの手足のような末端の神経が侵されてしまう、そういう恐ろしい病気でした。これがまた他の人にも移ってしまう危険性があるということで、以前の聖書ではそういう雷病と言ったり、また現代のハンセン病ではないかと考える学者もいますけれども、そういうふうに恐れられていた、そういう病気でした。古代のイスラエルだけでなくて、日本でもですね、特に一昔前、以前はこの不治の病とこう恐れられて、家族から引き離される、そういう生活を余儀なくされた、そういう病であります。この10人の方々がイエス様に出会って見つけるなり叫んだんですね。先生、どうぞ憐れんでください、私たちを癒してください、帰りにてください、叫びました。憐れん深いイエス様ですから、きっと心を痛められたというふうに思います。かわいそうに思われたでしょう。そこで彼らの病を追い出しになったわけですね。で、ここで10人が10人とも全員癒されたんですが、この身元に、キリストの元に戻ってきたのはたった一人だけだったというふうに聖書は語っています。治ったのがこの一人だけだったのではなくて、10人同様に他の9人も同じように癒されたんですけれども、戻ってきたのは一人だけだったということなんですね。そこで、主イエス様はですね、なんというこの礼儀知らずのもの、感謝もしない、そんな奴は直してやらないぞというふうにはおっしゃいませんでした。またこの恩知らずだということで腹を立てて、もう直してやった皿と元通りにしてやろうだ、もちろんそんなことはなさいませんでした。一方的に彼らを癒して憐れんで清めて、それぞれ家族の元に帰っていく、そのことをお許しになったんですね。マタイの福音書5章45節というところには、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、また正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるという言葉があります。私たちの態度が良いか悪いかにかかわらず、神は恵み深いということを言っているんですね。感謝をすることを私たちは忘れることがあります。時には与えられた恩をあだで返してしまうような、そういうことも少なからずあるのではないかなと思うんですね。しかしそれにもかかわらず、神は憐れみ深い、恵み深いお方である、この箇所から、読み取ることができます。皆さん、あなたは神様の恵み、祝福というのがこう惜しみなく注がれていることをお気づきでしょうか、ご存知でしょうか。神様が祝福される人は正しい人、何か良いことをたくさん普段からしている人、あるいは信仰深い敬虔な人だけかというふうに思ったりされることはないでしょうか。今日このルカの福音書の17章を読んでいますけれども、この2章ほど前、15章にあの有名ないわゆる放蕩息子のお話が出てきます。この放蕩息子はを見てみますと、この恵みが救われるというのが信仰深い人や敬虔な人だけではないということを示す典型的な例ではないかと思います。この息子は弟息子だったわけですが、親から今まで育ててもらったにもかかわらず、この恩を忘れました。このお金だけを要求したんですね。父親から要求しました。そしてふいと家出をしてしまったんですけども、家出中、良いことはもちろん何も一つしませんでした。遊女に溺れてしまって、いわゆる女遊びをして、まあ、財産を使い果たして浪費してしまったわけですね。しかしこの弟息子が家に、実家に帰ってきた時に何が起こったか、多くの皆さんご存知だと思います。父親の側から走り寄って、彼のことを抱きしめて、何度も何度もキスをした、接吻をしたというのが出てきます。まだごめんなさいというお詫びをする前からそうだったんですね。この父親は息子の過ちを咎めることもなく、もう一方的に受け入れて、もう一度息子として彼を受け入れました。そしてパーティーまで開いて、彼が帰ってきたということを喜んだ。湯水のように財産を使い果たす、またこの金欠になるまでですね、放蕩生活、三昧を楽しんでいたこの息子ですけれども、この放蕩息子と呼ばれるこの息子が、まさか家出中にですね、あの誰か貧しい人にお金を寄付していたりだとか、隠れた奥まった部屋で定期的に熱心に祈っていたということは、考えることはおそらくできないのではないかなと思います。そんなことをしていたとは到底思えない。しかし神様はこの弟息子も守っておられたわけです。後に彼は戻ってきた時に、こんな自分のような愚か者、本当に息子と呼ばれる資格もないというふうに告白をしていますが、本当にその通りだと思いますね。確かに途中ひもじい経験もしてきました。 大飢饉というのが起こりました。しかしその時でさえ生活に必要な糧も食べ物も与えられ、仕事も確かに卑しい仕事だったかもしれないけれども、それも与えられたわけです。何より彼には帰ってくる場所がしっかりちゃんと用意されていて、本当にこう彼にはこう受け入れに値しないと思われる多くの祝福というものが用意されていたわけです。もう一度息子として受け入れられ、親子としての関係も回復され、そしてあらゆる高価な衣服や食事、その他諸々のものが用意されていたわけですね。で、皆さんの中にこの特に1年を振り返ったときに、一生懸命毎日頑張ってきたけれどもろくなことはなかった、いつも貧乏くじを引いてきた、神様は確かにおられるかもしれないけれども、私のようなものを恵んでくださるとは思えない、もしそういうふうに思われる方がおられたら、そうではないということをぜひお伝えしたいと思います。いかに神が憐れみ深いか、恵み深い方でおられるかということを知っていただきたいんですね。一箇所開きます。またここに戻ってきますけれども、ローマ人への手紙5章8節開きください。ローマ人への手紙の5章8節です。第3版の方は新約の296ページですね。第2案の方は271ページ、2ページあたりでしょうか。ローマ人への手紙5章8節を読みします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ここを読みますと、まだ罪人であったときにキリストが命を投げ出して、愛を示してくださったということが書かれています。このルカの福音書をずっと読んでいきますと、キリストがやがて十字架にかかられるところが出てきますけれども、それは私たちが態度が良かったからとか、あるいは信仰深かったから、何か良いことをしたから 愛を示してくださった、受け入れてくださったということではなくて、まだ罪人の段階ある時から神から離れ自分勝手に生きている、全く神を無視した生活をしているような、そのような時にすでにキリストは命を投げ出して死んでくださった、それほどの愛を示してくださったということをこの箇所は教えているわけです。あなたの状態がどうであれ、神様の愛というものは本当に変わることなく注がれていきます。このイエス様に褒められた男性を、この方をぜひ見ていただきたいと思いますね。彼はサマリア人というふうにあります。一般のユダヤの人から見れば、このサマリア人というのは、偶像を礼拝している、そして混血の民族であるということで、どこかこう敬遠している、軽蔑している、そういうところがありました。イエス様は、イエスキリストは人種的にはユダヤ人だったわけですけれども、そういうようなことも関係なくですね、このサマリアの男性も含めて他の9人同様に10人全員癒して、感謝や喜びの心を与えて、その彼の信仰というものを評価なさったわけです。このルカの福音書に戻りまして、このルカの福音書はですね、文字通りこのルカという人物が書きました。マタイの福音書は主にユダヤ人に向けて書かれたというふうに言われていますけれども、このルカの福音書はこのサマリアの男性、あるいは我々日本人や中国人やアメリカ人、全ての人に、全世界の人に向けて書かれた、異邦人に向けて書かれているというふうに言われています。どこの国の人であれ、あるいは自分のことをこう劣等感を持っていようと、あるいは他の人が誰かから誰も自分のことを評価してくれなかろうと、関係なくですね、自分のことを引け目を感じていても、神様の恵み祝福というのは関係なく注がれていくというふうに聖書を教えています。ですから心配するには及ばないわけです。あなたがクリスチャンであるかないか、あるいは自信が自分にあるかないか、他の人があなたをどう評価しているか、そのようなことに関係なく、限りない恵み祝福愛というものを神様は注いでくださる、そのことをここからお語りしたいと思います。2つ目のことですけれども、感謝することの大切さ、これについてお話ししたいと思います。イエス様はお癒しなさった後にこういうふうに言われました。17節、ルカの福音書の17章17節ですね。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。イエス様はこのサマリアの人の信仰を喜ばれましたけれども、 感謝をするために戻ってきたのが残念ながらたった一人だったわけですね。とてもこれは寂しいことだなというふうに思います。先ほどまでいたこの10人の人たちは、このサマリアの男性も含めて、昔この病、サラートという病を持ってきた人は他の人に近づくことができませんでしたから、キリストに出会った時に離れたところから大声で声を張り上げて、イエス様憐れんでください、先生助けてください、癒してくださいというふうに叫んでいたわけです。しかしその大声を張り上げていたこの彼らは今一体どこにいますか、どこにいるんでしょう。全くその声も聞かれなくなってしまいました。ここでこのサマリアのこの男性をぜひ見ていただきたいと思います。15節、16節を見ますと、こうあります。そのうちの一人は、自分の癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。とありますね。この男性にとって、そのまま家に帰るということはできませんでした。おそらく長年にわたって長期間患ってきたんでありましょう。この病が本当に完全に清められて癒されている、完全になくなっている、その喜びをもう抑えることができなかったんです。癒してくださったキリスト、このお方を忘れる感謝の気持ちも表さないで普段の日常生活に舞い戻るなんてことはできませんでした。実際聖書には彼の名前さえ書かれていないわけですけども、本当に感謝と喜びに満ち溢れて、できる限りの表現でその思いを表現した、伝えたこの男性というのは、私たちが習うべき良い模範ではないかと思います。そこで私たちの本当に神である主は、私たち自身がこの男性のように皆を褒めたたえる、また感謝の気持ちを表現する、そういうことを願っていらっしゃいますし、またそれを喜んでお受けになる、そういう方です。いわゆることわざにですね、喉元過ぎれば暑さを忘れるという言葉がありますけれども、私たちはとかくこう本当に、いや、なんとかこの病を癒してほしい、癒されるように治してください、あるいはこの願いを叶えてください、これをください、これをしてくださいということを熱心に熱心に祈ることが多いです。しかし叶えられた途端、祈りが応えられたと思えば途端に感謝を忘れてしまって帰宅してしまう、その他の9人と同様になってしまう、そういう危険性もあるわけですね。今年はいよいよ明日でもう終わろうとしています。この1年を振り返ってみたときに、神様はあなたにどのような恵みを与えてくださいましたか。日本ではクリスマスが終わると本当にデパートもコンビニもどこも一瞬にしてお正月モードに変えられていきます。それが別に悪いということではないですけれども、慌ただしいこの年末年始を過ごしていく中で、ふとこう振り返ることを忘れてしまったり、感謝するということがなおざりになってしまうこともあるわけですね。今ここにおられる方々の多くが休暇を取られている、そういう中にあるかもしれませんけれども、ぜひこの時間というものを本当に取ってですね、主の恵みしてくださったことを一つ一つ数え出して、その感謝の思いを伝えていただきたいというふうに思うわけです。有名な詩編の御言葉に、詩編103編2節というところに、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなというお言葉があります。私はですね、この例年主がよくしてくださったことを忘れないように非常に若い割に忘れっぽいものですから、本当にこう恵み一つ一つを思い出して書くようにしているんですね。ノートに書く、それでもいいと思いますし、パソコンに打ち出すということによって何年経っても後から見返すこともできます。ただ本当にこの1年を振り返りをされるときに、あまりにもあのこともこのことも主がしてくださった、こうしてくださったということを思い出すときに、本当にその自分にも与えられた恵みが大きい、あまりにも大きいということにきっと驚かれると思います。ある本にはこういうふうに書かれていました。心理学者によれば、感謝というのは最も健康的な感情であると、ストレス学の父と呼ばれるハンス・セリエという博士がいらっしゃいますが、この方によれば、感謝をすることによって生み出されていく感情的エネルギーというものは他のいかなる心の態度よりも大きいという説を主張しているということです。確かに私たちの周りを見渡せば、最も幸せな人というのはいつも感謝で満ち溢れている人だということができるというふうに書いてありました。ここで注目したいのはですね、この癒された10人の人たちのうちの9人までもが戻ることもなく行ったきり行きっぱなしだったということに対し、このサマリアの人だけが別行動をとって イエス様のところに戻ってきた、戻ってきて感謝を下げたということなんですね。他の9人は、ああよかった、やっと治った、癒された、喜び踊って家に帰って家族と打ち上げのパーティーをしたか、それは分かりませんけれども、他の方々9人とこのサマリオの男性は同調しなかったわけです。自分が果たしてそのうちの一人だったらどうかな。日本人でしたら確かに何か良いことをしていただいた方に対して恩義を感じて、まあ、菓子折りの一つを持っていくということも考えるかも分かりませんけれども、またその礼儀正しい側面もありますけれども、また逆に他の人たちみんながしている行動に流されてしまう、多数派の方にこう行ってしまう、あの人も行ってないし感謝もしてないし俺もいいかということになってしまいがち、そういう傾向があるのではないかなと思うんですね。自分だったらこの多数派に流されていた可能性は高いなというふうにちょっと読んでいて思いました。このサマリアの男性にとって他の9人がどういう行動を取るかということは別段関係がなかったんです。それは彼が日本人ではなかったからとかそういうことではなくて、与えられた恵みがあまりにも大きい、本当にこう驚くべき、身に余るようなその栄誉、祝福、このことを思うときに感謝を忘れて何事もなかったかのように済ます、そういうことはできませんでした。この彼の行動を見ますと、また私たちがどのように感謝をしたらいいかということも教えてくれています。この15節ですね、15節16節のところをもう一度見ますと、彼は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら吹き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝をした、あります。彼はまずイエスキリストの元に引き返してきました。本来自分が来るべき場所、そのところにまず戻ってきたわけです。そして大声で神様を褒めたたえ賛美をしました。偉大なる主の皆をあがめ、本当に感謝を表したわけですね。そしてキリストの元に足元にひれ伏して、ひれ伏したとありますけれども、この癒し主なる神、癒しの力を持っておられ、また憐れみを持って癒しをしてくださったそのお方に本当に恐れを抱いて、自分の主として本当に礼拝を捧げたという姿をここから見ることができます。他の9人はどうだったか見ますと、確かに彼らもイエス様のことを思い出しはしたかもしれないです。あのお方のおかげで自分は今癒された、肉体が治った、そのことをこう頭をよぎったかもしれないですけれども、実際に感謝をするために戻ってくるというところまでは至らなかったわけです。ですから私たちもこう感謝というもの、その気持ちを本当にこう声に出して、あるいは外側に表現していくべきではないかなと思います。祈りを通して感謝をすることもできますし、賛美を通して感謝をすることもできます。それを主は喜んで受け入れてくださる、また喜んで受け止めてくださる、そういう方なんですね。そのことを覚えて、本当に感謝を表していきたいというふうに思います。最後のことですけれども、3番目に立ち上がる信仰、これについて見たいと思います。この10人の方々が癒されるときに彼らは叫んだというところがありましたね。先生どうぞ私を憐れんでください、どうぞ私たちを癒してください、彼らは叫んだわけです。その10人の人たちに対してイエス様が何と言われたか、こう見ていただきたいと思います。14節ですね。イエスはこれを見て言われた、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい、というふうにイエス様は言われました。これは一体どういうことかなと思うんですね。今新約聖書を開いていますが、旧約聖書のレビ記というところを見ますと、たくさんの律法がありますけれども、このいわゆるサラート、雷病というものが治った、完治したのではないかと思われる人は、祭司のところに行きなさい、そして確かめてもらいなさいという教えがあります。祭司という方が権限を持っていて、その人が確かに治った、清められた、癒されたということが確認できれば、この人を清いと宣言したわけですね。その祭司が清いと宣言したことによって、もう一度彼は、家族のもとにまた社会生活に復帰することができる、そういう教えがありました。ですからもう祭司に自分を見せるというこのことはですね、もう治った、清められたと思われる人だけがすることだったわけです。にもかかわらず、このイエス・キリストはまだ治ってもいない病を持っている10人の人たちに対して、祭司のところに行きなさい、自分を見てもらいなさいというふうに言われました。これは不思議だと思うんですね。普通でしたら、まだ治っていませんよ、 なぜ治ってもないのに祭司のところに行くんですか、そんなことしたら追い返されてしまいますよというふうに言うこともできたと思うんです。しかしこの10人の方々は全員、ね、一人も例外なくキリストの言葉に従ってまた祭司のところに実際に行った、その行く途中で清められたというふうに聖書は語っています。この10人の方々は感謝をするためには戻ってこなかったですけれども、このサマリアの男性以外の9人もある意味信仰によって行動したということができるんですね。当時祭司という人物はまだ治っていないこの段階ではあってはいけない、会うべきではない、そういう人物だったわけです。けれどもさまざまなところで癒しの技を行ってこられたキリストが、また先生とも主とも仰ぐこのキリストがそのままで行きなさい、ゴーというふうにおっしゃられた、そのことを信じて一歩を踏み出した時に癒しの力が放たれていった、彼らは癒しが与えられたというわけです。10人の人たちがこのお言葉に従ってアクションを起こした時に彼らはきっとこう考えていたのではないかなと思うんですね、うん、このキリストイエス様の言われることだから間違いはない、きっとこの方のおっしゃる通りにすれば治るんだ、イエス様にはそうする力がある。確かに人々からは不治の病と恐れられていました。家族からも離されるような生活を余儀なくされ、しかしこの方を信じて従うならその時に私たちはきっと助けていただける、治していただけるんだという思いを持って彼らは言ったのだと思います。このサマリア人のみならず感謝を忘れてしまった、そのことは確かにたまに傷ですけれども、立派な信仰をこの10人は持っていたと思います。おそらく彼らが変えてしまったのは早くこの一刻も早く普通の生活に戻りたい、家族にこの治った姿を見せたい、まあそういう一心だった かもしれないですね。しかしまだ癒されるということを見る前から、癒されるかどうかもわからない不確かと思われるその状況の中で行きなさいと言われて実際に行った、そう行動を起こしたというこの信仰が評価されるべきだと思うんです。いよいよ明後日から新年が始まろうとしています。新しい1年を本当にこの皆さんは信仰を持って前進なさるでしょうか。この確かに政治も経済もあらゆる身の回りの環境のことを見るときに先行きが見えない、不安であるということを思うと思います。しかし行きなさいとキリストが言われるときにその御言葉を掴んで行動を起こされるか、信じて動かれるかということなんですね。いやしかしそうは言いますけれども、このような現状では身動きが取れませんよ、まだ環境も状況も整っていないしそんな気にもなれませんというふうに言われるか、躊躇されるか、あるいは信仰を大胆に働かせて行きなさいという言葉を信じて、あらゆる困難が確かに想定される、予想されるかもしれない、それでも立ち上がっていくか、そこに私たちにかかっているところだと思います。ある方の証しをして、終わりたいと思います。この方は、30代の女性なんですが、まあ、イニシャルで、D さんと言います。この方がイエス様を信じて受け入れて、その後どのように変えられていたかというところをちょっとお話をしたいと思います。そのまま、読んでみたいと思います。私はまだ小学生の時にある伝道師に誘われ教会に行きました。それからとても楽しくなって、教会学校に通うようになりました。この方は、学歴社会の韓国で育ったということですが、とにかくこう勉強を頑張って優秀な大学に入るというのが大きな目標でした。受験生の時には教会に行く時間ももったいないと思い礼拝さえサボるようになりました。しかし、センター試験、いわゆる韓国にもそのような試験があるようですけども、センター試験で失敗をしてしまい結局希望している大学には入れませんでした。韓国ではこの受験の失敗というのはすなわち人生の失敗、あるいは敗北というものを意味するような、そんな風潮があります。私は今まで支えてくれた両親に申し訳ない気持ちや将来の不安で頭がいっぱいになり、ずっと引きこもりになってしまいました。そんな私を心配してクリスチャンの友達がある日礼拝に誘ってくれました。最初のうちはただぼーっと座っているだけでしたが、何度も出席をしているうちにこの固く閉ざされたところがだんだん開いていく。神様のことが、神様が自分をとっても愛していらっしゃる、また私が戻ってくることを待っておられるということが分かるようになりました。私がこれまで憧れていた、いわゆるこの世の学歴、富、名誉というものではなくて、神様のお言葉に従い、神様が喜ばれるビジョンを目指していく、 そのことが一番価値があるというものに気づかせていただきました。今までは考えもしなかったことに目が開かれて、神様はこのことを気づかせるために私にもセンター試験に失敗させたのだということが分かると、その愛に感謝し涙が止まらなくなりました。それから間もなく私は喜びのうちに洗礼を受けました。私は神のために、神様のために何かできないかと将来のことを祈っていると、日本の宣教、日本人の伝道という思いが少しずつ芽生えてくるようになりました。日本語を趣味として勉強していた父の影響もあり、私も少し日本語に興味を持っていましたが、まさか私にそんなことができるわけはないし、単純に自分の思い込みだと思って何度も何度も心の中で否定をしました。しかしいくら否定しても不思議なことに、他のことはうまくいきませんでしたが、何か日本に関することでしたら何でもスムーズに道が開かれていくのでした。大学を卒業する頃、韓国の政府が主催している日本の派遣を目的とする IT 技術者養成プロジェクトというものがあり、それを見つけました。当時私はキーボードの位置さえもわからないほどのパソコンが苦手で、今思うと全く無謀なことではありましたが、なぜか挑戦したいという思いが強く湧いてきました。なんとか面接に行って研修に参加したものの、まず IT 用語が全く理解できない、授業に全然ついていけないということに悩みました。最初の頃は試験はいつもビリでした。研修費を出してもらった親のことを考えると中退するわけにいかないし、とはいえこのまま頑張っても私のようなものが IT 技術者として日本に就職できるとは到底考えられないという状況でした。これはやはり神様の御心ではなくて最初から自分の思い込みだったのではないかと情けない気持ちでいっぱいになった私は、ただ神の前で泣き続けました。その時です。突然、大丈夫、心配しないで、私があなたを一番良い形で日本に送ります、あなたを日本で大きく用いますという神様の御声が聞こえたように感じました。その意味はよく分かりませんでしたが、今まで感じたことのない平安、また喜びが心の底から湧いてくるのを感じました。それから相当苦労なさったのでしょう。約3ヶ月後、私は最終選考テストでなんとクラスでは1位、また全国で2位の成績を取ることができ、多くの応募の中から全国8人のうちの1人として選ばれて日本に就職する機会を得ることができました。普通に考えたらありえないことですが、テストの内容、あるいは日本企業の面接官の心、その他ここには表せないさまざまな細かいところまで神様がすべて働いておられた、そのことが分かりました。これからはクリスチャンの少ない日本で少しでも福音を伝えていけたらと思っていますが、日本に送られた神様のご計画がどのようなものであるか、具体的にはまだはっきりと分かったわけではありません。苦しいこともあります。くじけそうになることもあります。しかしその時はいつも神様の御声を思い出しながら自分を励まし勇気づけています。これからも常に最善に導いてくださる神様に全てを委ねていきたいと思います。そういう証なんですね。この D さんというこの女性はですね、人生の半ばでいわゆる大きな挫折というものを経験しました。一時期はそのことをきっかけに引きこもりにもなって人にも会うことができない、そういう時期を通ってこられたわけです。しかしイエス・キリストを信じてその主の御声に励ましをいただいたときに一歩を踏み出していたんですね。それからもう一度彼女は立ち上がって信仰によって回復を遂げていくことができました。かつてはその思い出したくもないと思われたそのいわゆる失敗、それを今では感謝し受け止めることができる、むしろそれをきっかけに人生が変えられていった、そのことを喜んでさえいる、そういう方です。私たちはどうだろうかということを思うわけですね。イエス様はさあ行って自分を祭司に見せなさい、あなたが癒されたことを証明してもらうのです、さあ行きなさい、 Go というふうにこの10人の方々におっしゃいます。そのお言葉に信じて従って一歩を踏み出したこの病の方々、患者の方々は癒しが与えられ、また全能の神の御力、癒しの力というものを体験することができた。主の言葉が虚しく落ちてしまうことはないなということを皆さんが、皆さんもあなたも今何らかの課題あるいは問題というものに直面しておられるでしょう。新しい年に2013年度に嫌がおうでも持ち越さなければならない、続き自分の上にプレッシャーとしてこう重くのしかかっている、そういう問題が何かあるでしょうか。ちょっと考えていただきたいと思いますね。 そしてこのキリストの言葉をぜひ思い出していただきたいと思います。それがどのような問題であれ、主が生きなさいと言われるときに、この信仰というものを大胆に働かせて、その御声に応じていただきたいというふうに思います。イエス様は、あなたの信仰があなたを治した、サマリアのその男性にはっきり言われました。私たちも信仰によって一歩を踏み出していく、そのお言葉に喜んで従っていくときに、もう一度立ち上がることができる、聖書は語っています。また私たちの予想というものをはるかに超えた神様の恵み、祝福というものを、そのお言葉に従ってアクションを起こすときに、その神様がなさる御業を目の当たりにしていくということが言えると思います。本当に今日は1年を終えるにあたって、メッセージをさせていただきましたけれども、この箇所の御言葉、感謝することの大切さ、神のある御深さということをぜひ覚えていただいて、神様の本当にその願っておられる、御心に応えていただきたいというふうに思います。ではお祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、あなたの皆を心から賛美し、また褒めたたえます。今日の御言葉、またこの礼拝のひとときを感謝いたします。あなたが、罪深い私たち一人一人をどれほど愛し、恵みと憐れみに富んでおられるかということをもう一度、改めて思わされました。あなたの恵みと祝福、またこの一年添えてくださった愛とあらゆる良いことに感謝をいたします。また私たちが本当にそのあなたからいただいた恵みをもう一度数え思い出し、感謝を捧げることができますように、あなたが喜んでそのことを受け入れてくださいますから、私たちが本当に祈りを持って賛美を通して、またさまざまな形でできる限りの感謝を捧げていくことができるように、集われたお一人一人を祝福し導いてください。またあなたが生きなさい、そのままで生きなさいと言われるそのお言葉に本当に従って信仰を持って、あなたの心に従っていくことができますように、あなたの信仰があなたを治したので言われるそのキリストの言葉をつかんで、これからの残りの週もまた新しい年もあなたと共に歩ませていただくことができますように、今日来られた一人一人の上に主をあなたが祝福を添えてくださるようにお願いいたします。感謝いたします。主イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。